卓越のステートに入る。人前に立つときにスイッチを切り替えて自分の存在感を上げて、より説得力のある人物になる方法です。人に何かを伝える人間としてふさわしい状態へ。心理学にステートという言葉があります。これは何らかの精神的身体的状態を指し、その状態を意識的に作り保つことも含んでいます。人に何かを伝えるにはエネルギーやパワーが必要です。それらを生み出す状態を自在に作れるようにしておきましょう。話を始める前にはオーソリティを明らかにする必要があると別の回でお話ししました。オーソリティの意味は権威であり、ある方面で抜きんでて優れていると一般に認められることです。それを聞き手に感じてもらい、聞き手があなたの話を聞いた方がいいと感じることは、人にものを伝える上で非常に大切なプロセスです。言葉でオーソリティを語ったり、あらかじめプロフィールなどで十分に説明しておくことも効果的な方法ですが、一番効果的な方法は聞き手があなたを見て、それをあなたから感じることです。そのために作りたいのがトレーナーズステートです。トレーナーズステートの効用は、ポジティブなエネルギーを示することによって聞き手に精神的な感化を与えられることです。これは無意識下の作用で、はっきりと目に見えるものではありませんが、その後のプレゼン全体に対する評価に確かな影響を与えます。講演者として話をするとき、大きな発表の場や企業上層部として将来図を描くときなど、大きな舞台はもちろんですが、日常的な提案や顧客への商品説明などでもステートに入ることを意識しておいた方がいいのです。ここからはトレーナーズステートへの入り方を説明します。トレーナーズステートは、人を導きひらめきを与える卓越した立場の人にふさわしい状態です。その立場から相手、かっこ聞き手に効果的な指導をするために、オーソリティや自信、頼りがいとともに余裕や包容力、柔軟性を感じさせる自分をイメージしましょう。トレーナーズステートに必要な要素。リラックスと集中。肩に力が入り、緊張した面持ちでは卓越したステートは示せません。まずリラックスした状態が必要ですが、同時に集中力を上げましょう。最初に 2,3 度深く呼吸をしてください。鼻で深く息を吸い、口から静かに吐き出します。声を発する時のためにも腹式呼吸に切り替えます。腹式呼吸は神経をリラックスさせる効果があります。表情は必ず口角を上げておきます。常にニコニコ笑うのではなく、唇の両端が軽く上がっている状態を作っておきます。基本の姿勢は、足を肩幅くらいに開け、つま先はやや外側に向けておいてください。膝をシャンと伸ばし、骨盤は地面と垂直になる角度を意識して立てます。腹筋とおへそ下3センチくらいに軽く力を入れてください。肩の力は抜いていいですが、肩甲骨を軽く寄せます。顎は軽く引きます。顎がふらふら動かないよう重みを意識してください。目をしっかり開けて、目から発するエネルギーを意識しましょう。一人一人の様子に気をつける。人を指導する人間に必要なのは、相手の反応を鋭敏に感じ取る能力です。一対一のプレゼンであっても、人前に出るとき、あるいは出たときに、最初あえて一人一人の様子に気をつけてみるようにしてください。それぞれがどんな気持ちでその場所にいるかを短い時間でも想像してみましょう。また一人一人の顔を見ながら、この人にもあの人にもこういう結果、かっこプレゼンのゴールを持って帰ってもらうと想像してください。自分のメンタルが力強く落ち着いた状態になり、プレゼンのパフォーマンスレベルを上げます。このような時間により、聞き手の状態を冷静に把握する状態を作ることができ、緊張の緩和やエネルギーレベルの調節に役立てることができます。アファメーションやアンカリング。トレーナーズステートを効果的に維持するためには、アファメーションとアンカリングの技法が役立ちます。これらはいわば自己暗示、自己催眠です。これらの技法を使うことで、自分の精神状態を整え、理想的なステートを意識的に引き出すことができます。以下それぞれの方法とトレーナーズステートでの活用方法について説明します。アファメーション。アファメーションは、ポジティブな自己宣言や肯定的な言葉を繰り返すことによって、心の状態を前向きにする技法です。自分自身に対して肯定的なメッセージを送り、無意識レベルでの自己信念を強化することが目的です。トレーナーズステートに入るための活用法としては、まず望ましい結果を具体的に文章化しましょう。例。
私は落ち着いて自信に満ちた話し方をする用意ができている。聞き手の質問に誠意を持ってきちんと答える準備ができている。 私は聞き手の心を開き、伝えたいことを相手の奥深くに届けることができる。
など。文章を作るコツとしては、具体的であることが第一です。自分でそうなっているところを想像できるような文章がベストです。そして大事なことは、もうすでに望ましい状態になっているように作ることです。つまり、できている、何々な状態になっているという現在完了形です。逆に、こうなりたいという願望の形にしてはいけません。その理由は、そのような未来願望形にしてしまうと、まだそうなっていないという暗示を自分の潜在意識に与えてしまうことになるからです。それでは逆効果です。また、必ず肯定文にしてください。つまり、〇〇しない、〇〇ではないなどの否定文はダメです。これをプレゼンテーション直前やトレーニングの前に何度も繰り返して自分に言い聞かせます。文章はいくつでも構いませんが、直前に自分に言い聞かせることを考えると3つくらい、多くても5個くらいが適当でしょう。アンカリング。アンカリングは特定の行動や刺激、音や触覚などをトリガーとして設定し、そのトリガーの発動で自分の心身をベストなステートにする技法です。この技法はある程度しっかりした仕込みが必要ですので、落ち着いた時間にきちんと設定しましょう。活用方法としては、まず自分のどのようなステートを引き出したいかを明確にします。例えば、自信に満ちている状態、リラックスして余裕がある状態などです。次に自分のポジティブな体験を思い出してください。過去に成功と感じた瞬間、例えば受験に受かった時や、とても感謝されたり褒められたりして嬉しかった時を思い出し、その時の心身や感情の状態をできるだけ細かく思い出します。ただ頭で思い出すだけでなく、その時の状態を全身で復元する気持ちで浸ってください。例えば胸のドキドキや目の前が明るく開けたような物理的な経験を思い出します。その状態が最も強く感じられた瞬間に特定の動作を行ってください。この動作が後のトリガーとなります。やたらに発動しないように、普段あまりしない動作で設定することをお勧めします。例えば自分の手のひらをつねる、二の腕に指を強く押し付けるなどです。この設定は1回だけでなく、数回繰り返して行ってください。ポジティブな状態を復元する、そして特定の動作を行う、この繰り返しです。トリガーを発動したら、望ましい状態を安定して復元できるようになったら、アンカリングは完成です。あとはプレゼン前の良いタイミングでトリガーを発動させ、良いステートを引き出してください。鏡などでのセルフチェックとゴール確認。本番前になったら、できればどこかで一人になれる時間を作ってください。鏡のある場所が望ましいです。まず今日のゴールをもう一度思い出します。何を伝えたいか、どうして欲しいかということです。最後に必ずそうなると信じてください。次に鏡で自分の身だしなみを再度チェックするとともに、表情や姿勢から感じる自信や余裕を受け取ってください。そして鏡の中の自分に笑いかけて、どんなことが起こっても大丈夫、うまくいくと確信するようにしましょう。このプロセスにより、自分の見た目への自信もつき、自分の柔軟性を高めることができ、堂々とした自然体で本番に臨めます。以上が卓越した状態、トレーナーズステートについてと、そのステートに入るための方法でした。説明を聞くと面倒に感じられたかもしれません。しかし、アスリートなどが試合前に自分の最大のパフォーマンスを引き出すために行うルーティーンと同種のものです。数回同じように繰り返すうちに習慣化し、それほど負担なく気軽にできるようになります。